まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人のご紹介やその活動のお話をさせていただいております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。そして本日のゲストお二方でございます。まずお一方目、坂本拓也さんでいらっしゃいます。坂本さんは、地域情報誌、京都市北部に特化した地域情報誌阿部北の代表編集者、
はい、
編集人でいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂本さんは2年前にもかまわいコミュニティシリーズ第2弾と銘打ちました番組にご出演の、方です。懐かしく2年ぶりにご登場です。そしてもうお一人のゲスト、
はい、
我らが町線京都市景観まちづくりセンターより中島博則さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中島さんは、千葉大学の大学院から京都市のまちづくりセンターへ来られて2年半と、
はい、そうです。
まちづくりコーディネーターという役職お仕事です。さて本日の番組タイトルでございますが、申し上げます。洛北エリアの学びと交流の場、ラックマンデープロジェクトってご存知ですかと題してお送りいたします。サブタイトルは地域力ってなんだ、地域力って何というお話になります。それではエピソード1、でございます。坂本さんから口火を切っていただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そもそも、
はい、
カモアオイコミュニティというのが4年前にできました。何やらすごいチームが集まってるぞと、はい、まちづくりセンターの森川さんたち、はい、木戸玉木さんたちが注目して、坂本さんたちの活動を注視しておられました。
はい、ありがとうございます。
さてそのあたりのスタートから、まだあのカモアオイコミュニティのことをご存じない方のためにちょっとご説明ください。
はい、カモアオイコミュニティは地域の共同という形でですね、地域にある大学、カモアオイコミュニティの場合は4大学、府立大学、清華大学、高専大学、産業大学と、
はい、
最近ではノートルダムの女子大学も、加わっていただいて、地域の大学や、地域のいろんな施設ですね、
はい、
植物園やコンサートホール、国際会館、とうとういろいろ、本当にたくさんの皆様に入っていただいて、そこに地元の地域の、自治会の方が、参加していただいているという形で、私もずっと商店街なんですけど、いろんな形の団体が入って地域全体のことで、考えて何かを起こしていこうというような形の団体なんですけどね。
はい、坂本さんは2年前のご登場の時は北山街協同組合の、
はい、
理事長さん
をされ
て、
はい、
この度引かれたそうでありますけれども、うん、地元の商店街としての活動をされていると、
はいはい、
で、その当時の町線のスタッフさんたちがカモアオイコミュニティってなんかすごそうって思ったのは、確か記憶が正しければ左京区役所やとか大学やとかコンサートホールやとか植物園やとか京都府京都市こき混ぜて、学校も官も民も地元の商店街もなんでこんな、
ね、
ちょっと縦割り外した いろんな人たちが同じテーブルについてのすごいやんという話を覚えております。
はい、まさしくその通りで、あの当時からですね、あの一貫して話しているのは、まあ、行政区を超えた活動というところと、もう一つやっぱり官から走ってるわけではなくて、こういう坂本さんですとか上賀茂神社の村松さんいらっしゃいましたけど、
あのそ
うい
う方が有名な村松ごんねぎさん、
そうです、はい、あのそういう方たちが、まあ、自らあのこういう活動を取り組み始められたというところが一つ大きな、はい、あの町線としても面白いというか興味深い、はい、視点で、
町づくりセンターも応援されてた、あの様々なイベントがこの4年間であったと聞いておりますが、例えばいくつかご紹介いただけますか。
イベントですか。
はい、
あのまあ昨年やりましたあの青い地球祭りっていうあのイベントがございまして、はい、そちらの方はですね、まあいろんなあの釜青いコミュニティのそういう複合組織と同じような形でいろんなイベントが組み合わさって一つの、形を作ろうということで、まあ、あの千人の笑顔の庭っていうその子どもさんたちの笑顔を、千枚ハンカチみたいなものに焼き付けて、それを植物園のところに飾らせてもらったりですね、あと、はい、あの北山フラワーストリート委員会というのがありまして、
はい、
北山通りの花ですね、街路樹の下に花植えをやってる団体なんですけど、そちらの花植えをやったり、まあ、そのイベントの時に合わせてですね、まあ、神社も、葵の縁日っていうイベント、はい、そういう形でいろんなイベントが一つに、その日に合わせてやるっていうので、大タイトルで青い地球祭りという形の名前をつけて、
はい、まあ、ブルーと青いの御紋、この門の頃は目に入らぬかの青いと、
あ、そうですね、
植物の青いと掛けてるわけですね。
環境の意味でのね青いと、はい、そうです、まさしくその通りで掛けてやらせていただいて、
まさしくあの、はい、おっしゃったように、坂本さんがおっしゃったように複合、
ね、そうですね、はい、
で思いっきり地道なあのたくさんの人が関わってられるんですね。
そうですね、はい、あのその中には、今ちょっと言い忘れましたけど、あのミュージックフェスティバルって言って、ま、もちろんコンサートホールさんとか、
はい、
あのその辺のイベントもね一緒に、まあ、そういうのがこうつながっていく一つ の, あのやり方かなと思ってやってましたね、
はいはい、さてあのリスナーの皆さん、4年前に発足した釜青いコミュニティはあの様々な地道なこういう複合イベントなんかを積み重ねてこられました。そして4年経ちました、
はい、
で活動の中でそろそろその子どもたちの線の笑顔を集めて、はい、植物園にハンカチに焼き付けて飾られた。それはすごい素敵で、花を生ける街路樹のもとにすごい素敵なんだけれども、それでは飽き足らない、何か課題を最近お感じになって、
はい、
新たなあの企みというか悪巧みと申しますがあの前向きの企みを、まあ、されていると聞いておりますが、はい、
あのまあ、今あのご紹介いただきましたあのイベントもですね、一つ一つが、はい、まあ、あの素敵なイベントで、一応皆さんには喜んでいただいたかなというのは思うんですが、
はい、
それがですね、やっぱりその鴨青いコミュニティの、こんだけのパワーっていうか、これだけの皆さんに協力していただいている中で、それがこう横につながっていって広がりができない、それぞれがあの主体的にやっぱり参加、していただけるようなつながりができないかなっていうのをずっとあの思ってきておりまして、
うん、あのどうですかね、私ちゃんと解釈できてるか教えてください。
はいはいはいはい、
あの言い換えますと、その単発のイベントで、エネルギーがバッとこう出て、
はい、
あの笑顔 やりきった感、充実感あったって、それはそれでいいんだけど、
はい、
あのそこから次なる展開といいますか、広がっていくというか、新たなプロジェクトが生まれ出るというようなところをさらにお求めになり始めたというふうに思ったらいいでしょうか。
そうですね、はいはい、あのそれで
私もその、はい、かつて経験したことあるんですけれども、
はい、
なんかそのイベントだとか企画だとか、例えばシンポジウムだとか、
はい、
一生懸命友達と立ち上げて、
はい、
大車輪でやると、あ、すごい充実感があってよかったねと、 で次に似たような企画誰か持ってきたらちょっと今エネルギーがまだ充電しきれたのでちょっと待ってくれへんみたいなこともまあまあ経験がございます。
はい、
でその先ほど事前の打ち合わせで坂本さんから教えていただいたんですが、その継続的にいろんなその人と人とのつながりをどうですかね、深めて広げてしていくためにはもう一段新しい工夫がいりそうだと、
はい、
いうことをおっしゃっておられました。
はい、
その辺について教えていただけますでしょうか。
はい、皆さんが参加していただくのには一つ、まあ、そういう場っていうかですね、
はい、
主体的に、そこの場所に行ってそこの場所から発信してもらって、でその発信 してもらった、情報とか内容をですね、そこの、団体さんだけの発信にとどめずに横につなげていくことで新しい大きな力になっていくんじゃないかなと考えました。
うん、
はい、
その非常に分かりやすい例が、
はい、
さっき、中島さんと、坂本さんとの雑談の中で、はい、記憶に新しいんですが、例えば坂本さんおっしゃってたのは植物園で何かその植物の学習会だとか、
はい、菊のね、はい、育て方とかガーデニングとかいう講座はもうすでに
あると
。
それは、
はい、
それは植物園さんがなさる至極当然のこと
だ。そうですね。
そこに何かもう一つの要素が入って新たな化学反応が起こるということを、うん、坂本さんたちは求めてられると。
そうですね、
はい、
本当にその施設とか、最近でいうと学校がですね、市民講座っていうのを、いろんな大学から発信してるっていうのが一つ、いい例であると思うんですけど、
はい、
それはその学校の、一つの広報、宣伝活動でもあると思うんですね。
はい、
それは学校の宣伝活動をメインにした目的である行いであって、
はい、
そうじゃなくて、我々がこうやろうとしていることはそれを、全体としての発信っていうのを意識した、そういう講座ができないか。でそれをすることによって地域の力、町の、発信につながってくるんじゃないかなということを思いました。
はい、リスナーの皆さん、今のところ多分すごく今日の番組の肝です、お分かりいただけたかな。ちょっと不安もありますのでもう一度、
はい、
今日の番組のサブタイトルの地域力って何だという形で、再度解説をしていただきたいと思いますけれども、中島さん、
はい、
坂本さんたち鴨川コミュニティ、うん、あるいは、はい、京都市景観まちづくりセンター町線の皆さんが考える地域力ってひらがなにすると何なのでしょうか。
そうですね、私も地域という形で釜井コミュニティに関わらせていただいている中でよく坂本さんだとか地域の方たちがおっしゃられることも含めてですね、ちょっと考えていることとして、こういう釜井コミュニティ自身のその取り組みってすごく珍しいといいますか、
はい、
特殊というか、まだまだその社会的一般常識としてこういう広域的なネットワークで取り組みを進められようっていう地域ってほとんどなかった。その2年ぐらい前はですね、
はい、
ただこの最近見てみますとこの町線の関わっている地域でもですね、学区を超えた活動ですとか、
うん、
この京都ですから元学区というですね、地域コミュニティ単位での活動っていうのが地縁コミュニティとして盛んに行われてきたと思うんですが、それを超えた活動という形でですね、
地域学区だとかその行政区をにじみ出していくところがなんかすごいんですよね。
そうです、そこがまず一つですね、うん、でかつもう一つやっぱり私最初に申し上げたいところが官ではなく民の活動やというところで、うん、やっぱりいろんな方がこう入りやすい場であって ったりその空間であったりとかっていうところから新しいその化学反応といいましますか、そういうところがあって地域力という形でですね、皆さんがそれぞれ楽しいことだとか嬉しいことだとか知識つけていただくとか知恵をつけていただくとか一緒に活動するというそれこそのそういう総合的な物事をですね、物だとかことだとか知恵だとかひっくるめたものが集まったこう取り組み自身を実践されているというところに私たちはこの地域力を高める、この取り組みなんではないかなと、
ありがとうございます。まだひらがなになりきってないかもしれません。
そうですね、
だいぶ漢字が多かったかもしれませんそれじゃあね、具体例でいきましょうか。坂本さんがさっき教えていただきました 3.31、
はいはい、
コンサートホールを核にしたなんかこれが地域力の現れの例として捉えてはんねんみたいなことさっきおっしゃってましたですね。
はいはいはい、
これはその坂本さんはどういうところを捉えてその 3.31 がその地域力の現れというふうにお考えになったんですか。
あ、そうですね、カモアワイコミュニティという場を通じて、
はい、
そこに場を共有しているだけで、
はい、
横にいろんなその話が、雑談を含めてその会議の中で、
はい、
出てきますよね。
雑談いいですね。
雑談ね、でその雑談の中で、今度こんなんやりたいんやけどなっていうようなね、はい、お話が、
はい、
たまたま先般コンサートホールさんの方から、地域と一緒に、イベントをしたいっていうような言葉が出まして、
はい、
それ乗ったみたいなね勢いでですね、
なんかそれ聞いたら、はい、中島さんの耳がピクピクって動きそうな、はい、
そうですねなんか今さっき その質問地域力っていうところの、はい、そのひながらになってるかわからないんですけど、こう何もこう静かな波水面を想像していただきたいんですけど、そこにそのコンサートホールさんが石を一本投げられて、
はい、
そこにこう波が立っていくと、はい、それを波面白いねっていうところに皆さんこう例えば泳いだりとか、もっと石投げようかとかっていうところでこう波の上が大きくなっていくところが、地域力
の分かりやすい、分かりやすい、
そうですよね。そんなイメージで全然大丈夫だと思う。それがやっぱり広がりを持ってね、
はい、
皆さんが参加して、コンサートホールだけじゃない、今カモアワイコミュニティのメンバーみんながそこに力を合わせて一つの大きい力にしていくっていうのを、実践できる、場ができるんじゃないかなというふうに思っております。
は
い、
商店街はいはるわ、はい、
うん、
大学はいはるわ、ダム所もいはるわ区役所もいはるわ、で神山神社さんもいはるわ、
そうですね、
本当に種々だったら NPO もいはるわ、
そうですね、
でそこで相談がかけられたらと知恵が出てくると、何かの、
そうですね、
で、そのカモアイコミュニティさんの次なる企てっていうのはそういうそのいろんな相談事がを受けたり雑談ができる場所と空間 を、
はい、
を設定してしまえと、
はい、
いう新たなプロジェクトをラックマンデープロジェクトとして、
はい、
もうすでに、
はい、
何回も実績を積んでこられてるんですけども、
はい、
その新たな企てのラックマンデープロジェクトについて少し、
はい、今ご紹介いただいた通りラックマンデープロジェクトはラック北エリアの、共同という形でですね、
共同は共に働くでしたっけ。
そうですね、はい、共に働くラック北エリアコーポレーションという形の、はい、名前の通りマンデープロジェクトなので、月曜日に行っている講座なんですね、
はい、
でその中で、いろいろ企てとしてですね地域にある大学の先生方に喋っていただいたり、地域の方、自治会におられる方が、自分とこの町についてですね、
はい、
上賀茂でしたら上賀茂検定ってね、今そういう検定が始まってるみたいで、
はい、
いろんな形で地域を発信していく。で これはさっきの話と全く一緒ですね、はい、上賀茂の方が上賀茂の情報だけをこう発信するんじゃなくて、そのことをもっと広げようということで、例えば上賀茂検定をやってる中で、神社とくっつく、コンサートホール、植物園とくっつくことによって一つの観光プログラムにしていけるんじゃないかなと、うん、いうふうなことを、コーディネートしてあげるというようなことが大切な役割になってくるんじゃないかなというのが、ラックマンデープロジェクトの狙いであって、その今やってる一つ一つの講座、商店街の講座もありますし、まあ、大学の先生方の講座もあるし、地域の講座もあると、まあ、そんな講座のいろんな講座からですね、一つ一つの講座を分解してつなげることで新しい、地域力講座っていうか、その全体のこう発信力の高まる講座を、はい、作っていきたいなって思ってます。
はい、
はい、
一見するとですね、そのラックマンデープロジェクト、いろんな人がカモアオイコミュニティのメンバーの方が講師役になって、まあ、短い講義、セミナーをなさると、はい、これはその辺の文化サロンと何が違うねんと疑問の方もあるかもしれませんけど、ちょっと違うんですと。それはそこに人を結ぶ効果が隠してあるというか、見えない爆弾として仕掛け込んだ があるように思えたんですが、いかがですか？
そうですね、それも町線的に本当にそこに注目をしておりまして、単純にその文化サロンというか、そういう形でどなたか講師に来ていただいて、食事だったりとか、まあ、健康だったりとかっていうキーワードにお話をしていただくというのはどこでもできるような話だと思うんですけど、それを、まあ、一つは地域の方に来ていただきたい、特に、はい、住んでいる方ですね、働いている方に来ていただきたいという趣旨は、もうさしく坂本さんが今おっしゃったような地域の方同士をつなげるとかですね、一緒に話をするとか、その次の展開を見据えたその場作りというところに、うん、はい、すごく価値があるかなというふうに、はい、
そうですね。ですから坂本さんから教えていただきましたのは、このラックマンデープロジェクトっていうのは、その地域の居場所でもあるし、あるいはその場の持つ力でもあるけれども、人と人、あるいは人の持つ能力と能力を結ぶ接着剤としての機能を、
ね、
大きな声では言わないけれどもちゃんと設計意図としてお持ちになっているよっていうことを教えていただきました。
はい、
これがおそらくは新たなカモアイコミュニティさんの企て4年目にして新しいところなんですね。
うん、私たちもそういうふうに思ってます。
はい、
はい、カモアイコミュニティで4年間培ってきた、まあ、それ以前にもこうネットワークをお持ちだと思うんですけど、
はい、
特にカモアイコミュニティの方自身が目指している方向性というのが一貫してきたというのも一つの成果として表れてるかなというふうに思いますし、うん、それをうまくこう形として表しているのがラックマンデープロジェクト、まあ、一つ始まったという取り組みの、
まあ、は
い、
具体的な、ね、動きとして、
はい、
なかなかやっぱりイベントをこうポッと花火で、打ち上げるのは今までずっとやってきましたけど、そのイベントだけじゃなくて、まあ、日常ずっと動くプログラムとして、何かそういう場っていうのがあれば、皆さんの方から発信していけるんじゃないかなということですよね。
はい、はい、このラックマンデープロジェクト、カマアイコミュニティさんの新たな企てを聞かせていただきまして、私は十数年前から地域の居場所、町の縁側というキーワードを追いかけておりますが、私が興味のあるところとすごく被るんですね。
あ、そうですか。
その町の縁側という言葉、地域の居場所という言葉もなかなか広がらないというか分かりにくい言葉ではあるんですが、職場と家庭と男でした、まあ、居酒屋以外の第三の居場所というところを町の縁側と呼んでおります。でそこへ例えばお菓子の到来物を持参するとおすわけですというと、うん、持ってった 1.5 倍ぐらい近くの農家からいただいた大根持って帰れとかっていう変な空間がこの頃京都にもたくさん生まれております。 そこへ行きますと、まあ、ほぼ無料でお茶出していただいておしゃべりして、うん、でさっきの雑談ですわ、
はい、
あのここでこんな話あるんやけどなんか知恵ないとか、あそこの縁側で手がボランティアさん足りなくなって困ったんやけども、銀河さんなんか学生さん紹介してくれへんとか、なんかその知恵となんか物と情報がぐるぐる行き交う、で自然に何か発火するという、うん、そんなことがある空間、うん、これはなんかラックマンデープロジェクトさんと一脈も二脈も通じてんのかなと、面白いなと思ってます、
うん、確かにその通りですね、
本当にそうやと思います、はい、
はい、リスナーの皆さん、このラック北エリア高野川と鴨川を結ぶ Y の字のあの三角のあたりからにじみ出ていろんな人たちが関わっているプロジェクトの中で、新たな拠点作りとともに接着機能だとか、ラボっていうんですか、
うん、
化学反応を起こそうと悪巧みをしている人たちがここにおられます
そうですね、本当にこの講座の一つ一つ見てても特徴のあるあの方に来ていただいたりとかしてまして、はい、面白いことをぜひ高本さんから一つ二つあの、
そうですね、
講座の話もしていただけたら、
あ、講座の中身ですか、
はい、そうですね、具体的にちょっと例を、はいはい、
まあ、一つこの前、盛況でですね、まあ、部屋がマックスでだいたい席が40席ぐらい、まあ、椅子どけたらもっと入るんでしょうけど、
40人って結構でかいですね、
まあ、40人がもう埋まりましたっていう講座の一つにですね、まあ、地元の上賀茂の京野菜農家 の、 まあ、テレビでも結構出てはる森田さんって、森田農園さんと、
はい、
あと近所の府立大学、まあ、鴨葵のメンバーでもいらっしゃる府立大学の、食事学をやられてる先生とがコラボをしてですね、
はい、
一つの講座を受け持ったと。この講座は結構人気がありましたね。で、まあ、実際にその講座をやるだけじゃなくて、これからの展開としてその、やった講座の内容を実際にそのメニューに落とし込んで近所の、商店街のどっかで食べられるとかいうようなことができればいいと思ってますし、また、コンサートホールさんにちょっと力いただいたのは、実際に見学会を一緒にしたというようなこともやりました、
ね、地元の料理屋さんでそのメニューが食えるといいですね。
そうですね。
さて、そろそろ時間が押してまいりましたので、町線からの告知コーナーを入れておきましょうか。
はい、ありがとうございます。景観まちづくりセンターでは、毎年しております景観まちづくり大学秋季の方も開催しておりまして、今日のまちづくりセミナーですか、まちづくり実践塾、京町は再生セミナー、京町は住まい方ラボというような形でですね、催しのものをしておりますので、ぜひ皆様ご参加いただければと思います。ホームページの方をご覧ください。
はい、ではもう一つ私の方から、仲良くしております町の縁側上京区の隣子の家の8周年記念の事業です。10月21日日曜日13時30分から16時、高見邦夫先生によりますボケても心は生きているという認知症に関する講演会と、それからその後のおしゃべり会、沢会があります。町の縁側隣子の家、上京税務署の問い面です。さて、本当に閉じる時間がやってまいりましたね。皆様、リスナーの皆様どうでしたか。カモアイコミュニティという非常に面白い人たちの集まりが、新たな実験といいますか、成果へ向けて地域力とは何という問題意識で非常に面白い、企てを動いておられます。でその情報は、フリーペーパー地域、京都市北部の無料情報誌安倍北、アベニュー北山、
そうですね、
の略でしょうか。
はい、そこから始まってます。
これ等で入手できると思われますし、京都市景観まちづくりセンターでも入手できます。
はい、
この番組は心を立てる厚生建設の協力と、京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが町線京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。